もくりん森日記。
この番組は土地毛木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りします。
土地毛木材工業、良い家は良い木材から、良い木材は良い木から。
所有する山の良質な杉、ヒノキを自社工場で加工し作り上げた新しい平屋のモデルハウスが栃木市大森町に昨年12月オープンしました。詳細はホームページをご覧ください。
集成材は日本の環境に適応した木材です。より長く大きく湾曲にも対応できます。一度ご相談ください。栃木県集成材協業組合からのお願いです。
こんにちは、高村真由です。木林森日記。この番組では栃木の木を生かす女子の会木林のメンバーと一緒に栃木の森が育んだ木材の魅力をさまざまな角度から発信しています。それではあかりちゃん、かなちゃん、みかちゃん、はるかちゃん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマはお宅訪問ですね。かなちゃん、みかちゃん、はるかちゃんが取材をしてきてくれたということですね。今回はどちらに行ったんですか？
はい、去年の7月ごろに木造の家を新築したという木林の会長の豊島香織さんのお宅に取材をしてきました。
はい、
施工は前回の放送で取材した那須烏山市の建築屋前町さんで、また豊島香織会長も前町さんで設計のお仕事をしています。
うん、
お家を建てるにあたってまず子供がのびのびと過ごせる住環境を重視して土地探しからスタートしたとおっしゃっていました。
はい、
地元の不動産屋に依頼をして土地探しに半年をかけたみたいです。
じゃあ、土地がねようやく決まったという後はすぐにご自身のお勤めになっている前町さんと設計に入ったということなんですかね？
いえ、今回は自身がお勤めの建築屋前町さんに最初からは決めずに、ご主人と一緒に他のハウスメーカーも見て回ったそうです。
そうなんですか。
お家を建てる前からハウスメーカーさんそれぞれにカラーがあって得意なところがいろいろあるんだなと感じたそうです。例えば営業さんがしっかりしてるってすごくおっしゃってたんですけど、資金面からファイナンシャルプランナーさんがいてしっかりとしたサポート体制が整っているとおっしゃっていました。これは公務店、地元公務店にはなかなかないサポートだなと思います。
実際にこうご自身で家を建てるとなるとそうした課題も具体的に見えてきたということですよね。
はい、
豊島さんはどんなお家を作ろうと思われていたんでしょうか？
ご主人がアレルギーをお持ちだということもあり、やはり基本的には無垢の木組みの家がいいと思ったそうなんです。建築屋前町さんは新壁で木組みの家作りをずっとされてきていますが、今回は様々なことに挑戦したそうです。豊島香織さんのお話をお聞きください。
やっぱりこの無垢材の木組みの部分だったりとか、住んでみてやっぱり感じるのは空気感だったり、実際に感じていただかないと、その空間にで過ごしてもらうことでしか伝えにくい部分ではあるのかもしれないですけども、すごく住んでて心地はいいです。良かったなと思いますね。今回建てるにあたってせっかくなのでちょっと挑戦する部分もいっぱい取り入れていこうっていう話で、設計の方を進めてきました。で、大壁にしようかっていう提案もあったんですけども、やっぱりそこは新壁で木組みを見せて、いかにこう今の、感覚に合ったものを作っていくかっていうことに私はこだわってきました。弊社で初めて長期有料住宅で建てた建物になります。なので耐震性ですとかそういうものももちろんなんですけども、断熱性能というもので次世代 の基準をクリアしていることっていう形になるので、今まで標準で使っていた屋根の断熱材を、今までは40ミリを使っていたんですが、それを90ミリに変更しています。あとは標準よりも 性能の少し高いサッシに変更するなどして、その断熱性能ということで基準をクリアすることができました。それ以外はほとんど作り方変わってなくて、新壁でも工夫次第でそれなりに性能を上げることができるんだなっていうことは感じています。
木造といってもこう単に木の風合いとか居心地がいい心地いいっていうことだけではなくて、住宅性能も求められているということなんですね。
そうです。最近では設備で性能を上げるという考え方もあるんですけれども、軒の出や開口部といった窓の大きさを工夫することによって、冬場は太陽の日差しを取り入れて、そして夏場は逆に深い軒が直射日光を遮る、そういった日本の昔からある建築家屋の理にかなった作りだと思います。
新壁のお家でも今の感覚に合うように性能にこだわったってお話でしたけど、見た目にもこだわってるんですか？
そうなんです。見た目が木ばかりでは、うるさいというか少ししつこく感じてしまうので、目視率といって木の見える割合にも気を使ったと言っておりました。建具一つとっても全部板張りのものにする場合もあれば、ガラス面が多いのも使うことで、見た目というか印象が変わると言っておりました。
またすべて木の扉とかでなく、のれんを使ったり襖を使ったりすることで印象が変わったりします。豊島さんのお宅では漆喰や大谷石、烏山和紙などの毎朝スタイルの地元素材を使ってバランスよく見せていました。
皆さんがね、取材に行ってきてくれた時の写真があるんですけれども、あかりちゃん見てどうですか？
はい、なんか木の印象もあるんですけど、木が前面に出てるってわけではなくて、なんかその漆喰と大谷石と烏山和紙と、なんかいいバランスだなって思いました。
そうですよね。カラーリングもとても落ち着いていていいですよね。この建築家前町さんの建てる家は現代の民家ということでしたけれども、また随分違った雰囲気になってますね。
そうですね。まず私は見た時に大きな上り張りがすごく印象的で、すごくそれは前町さんらしいなと感じたんですけれども、中の細かいところ、選ぶ家具や内装、小さなタイルを一つとっても今の感覚に合った家作りにマッチしたものだなと思います。
豊島さんは近くの木で家を建てることはメリットがたくさんあるとおっしゃっていました。
これは住んでみて感じるところがもうとても大きい部分ですけども、近くの木を使って建てるっていうこと自体がもうメリットだらけだなっていうように感じています。無垢を使うことによって例えば子どもが傷つけてしまうとか、そういう心配もあるかもしれないですけども、ちゃんと傷つくものが身近にあって暮らしていくっていう教育のにも使える部分もありますし、無垢の調湿作用ですとか、その何ですかね、こう経年変化だったりとかを感じられる、ぬくもりのある空間ができるというところで、すごく住んでて快適ですし、愛着が持って、もうまだ半年ですけども住んでいますね。なので木を使うこと自体すべそれがもうメリットになってるなと思います。
改めてこう木造の家の良さというのがね、実際に伝わってきますね。
そうですね。今回は間取りやお風呂とかの設備ですよね、そういうものに家を作るにあたって目が行きがちな中で、木の家でも性能としてはきちんとクリアできるというところで、住宅性能を拾い出したお家だと思います。性能というのは住んでからの日々の充実度に関わること、すごく重要だと思うので、いろんな人に考えてもらいたいことですね。
さまざまな工夫をして建てられたお家ということで、またね、さらに木造の可能性が広がったかなという気がいたします。
はい、
続いて木と親しむのコーナーです。今日は競技について、あかりちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。競技とは材木、杉とかヒノキとか赤松を使って紙のように薄く削ったものなんですね。昔は、文字を書いたり絵を書いたり紙の代わりに使われてたんですけど、あとは食品を包装するための包装資材として、またあと折り箱 その食品を詰める箱としても使われていたそうです。
確かに。
その折り箱の起源はとても古くて、はい、西暦600年頃、なんと聖徳太子の時代から使われてたそうなんです。でそれから昭和30年代頃まで、あのマッチ箱とか包装資材として使われてたんですけど、それからスーパーマーケットが登場して、プラスチック素材のトレーとかラップが普及してきて、だんだん使われなくなってしまったそうです。
確かに今はね、見かけなくなってますね。
でも木林フェスに出店してくれた飲食店さんで経木を使ってくれた方がいたんですけども、これからも経木を使って販売をしていきたいと言ってくれた方がいて、なんかこうやって木を使うことが少しずつ広まっていけばいいなと思いました。
ありがたいですね。その経木が使われなくなった一番の理由が大量生産できないことだそうです。なんか1枚の経木が出来上がるまでに手間と時間がかかるので、まあ、たくさん使いたい人にはとても不便なのかなと思うんですけど、私もこの便利さだけではなくて繰り返し使うような商品を手に取りたいなと今調べて思いました。
はい、ね、経木の価値がまた見直されていくといいですね。今回は木と親しむあかりちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
篠崎です。栃木の森から北限のヒノキ、翡翠、誕生。修正剤より強いと証明された無垢の柱、翡翠。
北限のヒノキ、翡翠については株式会社篠崎のホームページでご確認ください。創業元禄2年、篠崎。
トントントントンヒノノニトントントントントン、
なんで止まったんですか？
危険を察知したんだよ。
どういうこと？
ドライバーの安全を支える衝突被害軽減ブレーキ搭載車登場。結論ヒノノニトン。作動には条件があります。詳しくはウェブで。
栃木ヒノ自動車株式会社です。
今回はお宅訪問というテーマで豊島さんのお宅を取材してきてもらいましたが、いかがでしたか？
はい、木の家作りって素朴なイメージが強くなってしまいがちだと思うんですけれども、使用するインテリアとか木材の見せ方によってすごく魅力のある木の家作りが可能であるということが改めて実感できました。
またお庭とかも大谷石や瓦が使われていて、近くの木だけでなく地元の素材がふんだんに使われていたので、とても栃木県を大切にしているなと感じました。また私もそんな栃木を愛したお家を建てたいなと思いました。
確かに家を作るってこう住む人の感性とか物の考え方もね、現れるのかもしれないですね。今日お届けした放送は栃木放送のホームページからいつでもお聞きいただけます。栃木放送ホームページのポッドキャストにアクセスしてみてください。木林森日記、お相手は栃木の木を生かす女子の会木林の
あかり、
かな、
みか、
はるか、
そして高村真代でした。この番組は土地毛木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りしました。